はい、皆さんこんばんは。1億3000万のカチンラジオファンの皆様こんばんは。カチンラジオの時間でーすって1億3000万人もいるわけねえだろって話ですよね。13人ぐらいですかねわかんないけどまあいいか、まあいいんですよ、そんなの。まあ、いいんですよ、土曜日はカチンラジオの時間なんですよね。そんな感じで、まあ軽い気持ちでね、聞いてもらえればといいと思います。今日は7月の5日、7月のね、第1週が終わった土曜日の夜になります。そうなんですよ、土曜日は今週の振り返りじゃないですか。いや、まあ、それより何よりですね、無事に7月5日が終わろうとしているというところがね、皆さんおめでとうございますじゃないですか。なんかね、いろいろありましたね。なんかね、7月5日になんかね大災害が起こるっていうような、そんな予言があったかなとかったかみたいな、なんかすごい結構前からずっと騒がれてましたよね。2025年の7月5日みたいな、ずっと騒がれてましたよね。まあ、直前になってなんか日付が変わっただかなのかっていう話があったりとか、まあ、そういう話じゃないとかっていう風に変わったりとか、なんかいろいろありましたけど、まあ、なんだかんだ言って結構飛行場とか混んでたらしいですね。まあでもそういうなんていうんですかね、いわゆるリスクヘッジ、っていうのも大事かなとは思いますけどね。まあ僕は特に直感で、なんか直感でないなって思ってたんで何もしてなかったですけど、ただまあそれが当たるかどうかなんても全然わかんないし、何がどうなるかなんてわかんないし、今ねちょうど鹿児島のなんだっけ、トカラ列島の付近ではね、毎日のようにすごい頻発に地震が起きているじゃないですか。まあ、そんなのもね、何がどうなるかなんてわからないし、そういう災害とかいわゆる天災とかね言われてますけども、何がね、いつ何がどうなるかなんてわかんないじゃないですか。ただなんかね、NASA がもう計測してて、隕石が落ちるのが決まってて、人々がパニックするからずっとひた隠しに隠してたのが、7月5日になんか隕石が落ちてきてえらいことになるっていうのは、まあそれは NASA はそんなこともなかったってことでしょうね、きっとねまあもちろん実際にそんなことがあるとしたらですよ、あるとしたら確かにね、パニックになるから言わないかもしれないですけどね。ただまあこの時点で、まあ、何も起こってないということは、まあ、NASA もそういうのは観測もしてなかったってことですよね、きっとねまあいわゆる都市伝説っていうのはね、まあ、いろんな時にあるし、あとはやっぱりね、なんかそういう不安要素がねある時とかに出てきますよね。以前のノストラダムスのね話もそうでした。まあそれもね、なんかノストラダムスの予言も実は1999年ではなくて、1999年の7の月ではなくて、逆算してちゃんと計算し直すと2025年の7の月だったみたいなことも言われてたし、だそれが本当に2月5日なのか2月6日なのかな、7月5日なのか7月6日なのかなんてね、7月7日なのかちょっと分かんないですけどね。ただまあ何が起こるか分からないっていうことですよね。ただまあその中でね、備えられることは備えておけばいいし、特に南海トラフだったりとか、首都直下型地震とか、いつ起きてもおかしくないよとかね、言われてるじゃないですか。なので、災害のね、が起きた時にもいいように、そういう、設備っていうかね、設備というか、備品っていうか、備蓄というかね、災害用具、備えておきましょうなんていうのはね、言われてますから、特に日本なんか地震多いですからね、それを持っといて、用意しておいてもね、無駄じゃないっていうか、用意しといた方がいいのかもしれないですね。だ常日頃から何かあったらどうするみたいなね、もし何か災害があったらどうするみたいな、家族とどう連絡取るとかね、そういうのは決めておくといいかもしれないですよね。携帯電話なんかつながる長くなるだろうし、どこにどうやって連絡取り合うとかね、そんなのを 決めておくといいのかもしれないですよね。まあ、そういう準備をしなさいよっていう、話なのかななんてね思ったりしてますけどね、まあとはいえ7月の第1週が終わって皆さんどうですか。今週はいろんなことありましたが、僕はね結構ね7月からやっぱりなんか星の周りが変わってて、身の回りがなんかちょっとね身の回りというか自分の感性の周りというかゾワゾワずっとしてまして、で新しいなんか動きというかエネルギーの、ね、変化っていうのをなんかすごく感じてる週だったなっていう気がしますよね。6月のね21日のね夏至からなんか新しくいろいろ変わるようなんていうのはね、言われていて、まあ、確かにその辺から空気が変わりつつあるなと思ったんですけど、7月になってからね、急にそれが強くなったかななんていう気はしますね。6月まあそうですね、まあ、今週で言うと、まあ、何やってたかっていうと、まあ、岡村さんとこに行ったり兄のとこ行ったり、あとはコンサルやったり、オズバーに行って占ってもらったりとかね、あと今日は十条の方に行ってきたりとかね、まあ、いろいろやってきたんですけども、まあ、自分の感性を使うこと、例えば岡村さんと今那須の方でやってるリフォームのね話もそう、話っていうかね作業とかもそうだし、その単なるそのリフォーム作業とかねそうなんだけど、ただその先のなんかワクワクとかね、まあ、ベストライフにつながるそのなんだろうな、ライフスタイルを考えていくところで言うと、なんかそのやっぱ感性につながるところっていうのがすごくあって、この作業の先これが出来上がったらこうなるよね、こうこうしたらさらにこうなるよね、じゃあ今度出来上がって、ね、楽しむ時になったらこうなるよねなんていう、そういう想像というか妄想というか、計画というかね、そういうなんかいわゆる感性を伴ったところだったりとか、まあ、兄のところに行ったのはね何かっつうと、まあ、これもちょっとね今定期的に行ってて結構ねなんか生活する上で困りごとってあるじゃないですか、皆さんいろいろな困りごと、そんなのをねちょっとこれやってくれよなんて感じで、まあ最初のうちはね兄のコンビニのね経営のコンサルなんて感じで行ってたんだけども、まあねうまいこと娘さんの方にねこれから経営っていうか仕事の方をね、継承していくような段取りがついて、それがちゃんと動き始めたので、そっち側の仕事っていうのはねあんまり何て言うかな、比重が低くなってきたんで、じゃあ今度は何やってるかっていうと、家庭のねいろんな困りごとっていうのがねあったりとか、例えばね家のちょっと下修繕になったりとか、これもまあ修繕になっちゃったりね、あれなんだけども、カチン工務店の出番だったりとか、あとはね車のところのね、困りごとだったりとか、そんなのをね相談乗りながらちょっとね解決したりとかしてるんだけども、まあ、結構面白くてねやっぱね前も言ったと思うんだけど、そうだな20年ってことないな、本当に疎遠だったんで、ね、あんまり仲のいい兄弟ではなかったというか、頻繁に連絡を取り合う兄弟ではなかったんでね、仲が悪かったわけじゃないんだけど、それがここ数年は本当になんか月に2回3回会って、でしょうもない話をして笑ったりとか、でね時にはお酒飲んだりとか、あとはね車の修理やったりとかねしてるんだけど、そのなんか今のそのなんだろう、兄聞いてよかったなっていうのがねすごく思ってて、兄弟ってこんなに近くなったのって本当にここ数年でね、まあね楽しいんだよなんせ今までの離れてた分が急に接近してね、楽しくなってきたんで、結構ね面白い感じ、なんかまたすごく俺のことを気遣ってくれ、で僕のことを気遣ってくれて、そういう気持ちもねすごく嬉しかったりとかするんでね、なんか答えたいななんていうのがあったりとかして、
で、いい感じ、いい関係ですね、うん、これもまたあのなんだろうな、やっぱ感性っていうかね、感情とか、うん、感じること気持ちの問題とか、ね、につながるよなみたいな感じですかね。あとはあの、まあ、コンサルなんかもそうなんだけど、ね、オズのね、バーに行って、で今回はやっぱこういうなんかちょっと変化の時があったんで、ちょっともう一回マキさんに占ってもらおうかなと思って、でもしマキさんが忙しくなかったら占ってもらおうなんて思ってたの、密かに思ってたんですよ、事前に予約とかしてなくて。で当日急にね、今日忙しいですかとか言って、今日予定入ってますかとかって言ったら、今日は一件もないとかって言うから、あ、やった、じゃあ占ってくださいって言って、まあ占ってもらったんですよ。まあ、特に何が心配とかね、心配事があるとか、ここがどうだか聞きたいっていうわけじゃなくて、まあ、最近のねこういったいろんな変化とか、なんだろう、エネルギーの入れ替わりとかがなんか自分にどんな影響を及ぼすのかななんていうところも聞きたかったりとかしたんで、うん、で占ってくださいみたいな感じで占ってもらったんだけど、これがまあまたすごかったんだよな、みたいな。特になんかね心配してることは大丈夫ですよみたいな、何がみたいな、何も言ってないのにみたいな、あ、全然大丈夫だから、何をそのためらってんのか、それはもうそんなのためらう必要なくさっさとやれみたいな、もうなんか人とのね、なんかその見え方っていうか、うん、なんかね、もともと目立ちたがり屋でしょみたいな、昔はそうじゃなかったけど、子供の頃はそうじゃなかったけど、まあ、60過ぎてからというか、まあ、最近はもう目立ちたがり屋でしょ、多分目立ちたがり屋なんだよね多分ね。でこれが目立ちたがり屋になったのって、多分この自己啓発というかね、こっちの世界来てからなんだよね。サチンチョードリーさんに会ってからなんだよね、きっとね。あそこでなんかいろいろ学んでから、で最初だって全然目立ちたがり屋ではなかったもん。これはでもね、そうね、まあ、周りに乗せられて開花しちゃったんじゃないかなって思うんだけどね、なんかね、カチンさんとか呼ばれるようになって、でみんなからね、なんだろう、乗せられて調子に乗ってる感じなんだろうね今きっとね。でも目立ちたがり屋になっちゃったんだろうね、そっからね。だからその躊躇してないで、どうせ目立ちたがり屋なんだから、もっと目立っていけみたいな、もっといいか、でそうで60過ぎてからね、特に星回りが変わって、ね、リーダーの星がついていて、で、まあ、前回も言ったと思うんだけど、家康公なんですって。天と繋がってるから、家康公だから、もう何も心配ないから、いいからさっさとやれみたいなことを言われて、そう、うん、で、そうね、気を整えて、環境を整えて、気を整えて、で、ね、もう神と繋がって、ちゃんとやることをやれみたいな、いいからやれみたいな、そんな感じをね、もう雑に言うと、そんな感じなことを言われて、ああ、そうなのかみたいな。ちょっとねひらめいたこともあって、結構やっぱりどうなのかなって思ってることとかあったりとか、今のね行動が合ってるかなとか、なんかどうなのかなとかって、あんまり進化もしてねえしなーなんて思ってたりしたんだけど、なんかそんなこと言ってグダグダ言ってないで、いいからもっと爆発しろっていううちに言われたんですよね。爆発っていうかね、炸裂させろみたいな感じで、そう、もっともっと目立っていって、もっともっと燃えていけみたいなね、冷やしちゃダメだみたいな、冷ましちゃダメだみたいな、ね、冷ましてないでもっといけみたいな、いう風になってますよと言われて、そうかという風に思ったんですよね。あとね、なんかそのまあアイドルの星とエロの星とね、僕にはついてるんでそうなんですよ、アイドルの星、エロの星、あと不動産の星がついてるとね、がついてるので、 それとあとはね、ここに来てまたね、占いの星もついてるので、占いということと切っては切り離せない人生であるらしいので、興味はね、あったっちゃあったんですけどね、なかったっちゃなかったんだけど、興味はねなかったことはないんだけど、あったんだけど、ただまあ自分でまさかね占いやろうなんて思ってなかったんだけど、でもなんかそういう切っては切れない、あれだよなんて言われちゃうとね、あそうかみたいな、確かに興味あるよなみたいな、やっぱコンサルじゃいいのかねみたいなね、結構なんか今これもなんか、ちょっとね学ばないといけない部分ももちろんあるのかもしれないけど、なんか手相見れるわけでもないし、先生術をね知ってるわけでもないんだけど、なんかやっぱこれも感性なんだよね、なんか霊気やってるでしょ、気の流れというか、なんとなくその人の、一番あれなのがその人のお風呂が沸きましたって、その人のやっぱりその星回りをね、調べてどういう性格なのかな、生年月日からねそれ調べられるじゃないですか、どういう人なのかなっていうのを調べて、で本当にその人の状態を見て、生年月日とね顔と名前と、あとは知り合いだったらね一番手っ取り早いんだけども、その辺を聞いて下調べをちょっとした上で、ああこういう人なのかというところで、でその人の、いわゆるハイヤーセルフ、自分も、霊気でねハイヤーセルフ、自分のハイヤーセルフにはつながれるので、自分のハイヤーセルフを通してその人のハイヤーセルフにちょっと問いかけると、なんとなくね、こうなんじゃないみたいな、心底ではこういうこと考えてるんじゃないっていうのが、要するに深層心理というか、潜在意識の中ではこういうところを考えてるんじゃない、ここが心配なんじゃないとか、こうしたいんじゃないのっていうのがね、なんとなくわかるんですよ。これが別にだから本当に知り合いで近しい人だったら別に目の前で見なくても、ハイヤーセルフ経由だから別に場所関係ないんですよ。で、もちろん話しながらね、顔見ながら話しながらやった方がもうよっぽど手っ取り早いんだけど、そういうのはなんとなく感じたりもするので、そこをちょっとね今後のかコンサルとか、そういうとこにもね、なんかの判断基準とかね、そんなのにも活かせていけるんじゃないかななんていうのはすごく、これはちょっと前から思ってたんだけど、あそれやっていいのかっていうのはちょっとね分かった感じですかね、昨日のオズに行って、あそういうことだったのか、そこ結構詳しく根掘り葉掘り聞いたんで、あそういうことかっていうのがね分かったんで、なので40歳の時に太極拳を始めて、そこで体制機構っていう気の流れ、自分の体の中の気の流れというのを発見し、自分の体内の気を増幅させるっていう技を、習得して、気というものが分かって、気を使えるようになって、気功が使えるようになって、でその後で、52歳の時かな、霊気ヒーリングを習得して、で宇宙とつながって宇宙からのエネルギーを蓄えられるようになって、自分の中に取り込めるようになって、それを体制機構で練って増幅させるっていうのが分かって、で霊気ヒーリングの中で自分の中のハイヤーセルフにつながることができてって考えていくと、あなんかこれ必然だよなみたいな、その一つ一つがね、偶然なんか始めたんじゃなくて、やっぱりこの時、例えば61歳のこの7月の4日にここを目指した方、目指したというかこれも使った方がいいよっていう導きの前哨だったのかなって気はしますけどね。だ僕が霊気を教えた人も何人かいるんだけども、その人たちの、なんとなくその気の回りっていうか、なんとなく分かるんだよね。だからそこはもっとね、協力してというか、つながってもっとアドバイスとか多分ねできると思うし、こうした方がいいんじゃないかなっていうのね、できると思うし、そんなのも、いわゆる占い師というよりはエネルギーなんだろう、やっぱヒーラーだよね、ヒーラー、ヒーラーとしてヒーリングコンサルみたいな、そんなのができるといいのかななんて思ったり、そんな1週間でしたよ。 今週は。皆さんもね、まあ、今日土曜なんだよ、ほら1週間の振り返りじゃない、うん、どんなことがあったのかな、どんな進化があったのかな、どんな心境の変化があったのかな、感情の変化がどうだったのかな、なんていうのを見直すといいと思います。多分ね、自分が思ってるよりもすごいと思うんですよね。人間ってやっぱエネルギーの塊だから、ものすごいエネルギーじゃないですか。原子力エネルギーがすごいといっても、やっぱ人間の生体エネルギーっていうのは計り知れない部分ってあるじゃない。だからね、もっとね、エネルギー、自分で思ってるよりも皆さんエネルギー持ってるので、うん、全然大丈夫ですよ、本当にやりたいこととか。ただね、本当にね、これちゃんと考えてほしいのが、心が喜ぶことをやらないとダメですね。いくら仕事とかいくらお金が稼げるとか言っても、自分の心が喜ばないこととか魂が喜ばないことって疲弊していくだけなんで、例えば時給がすごく高いからね、この仕事を選んだって言っても、それって自分がね、ただ疲れていくだけだったら幸せにはならないですよね。ただまあ、それもね、やむなくお金のためにやむなくねやってるんだったらしょうがないですけど、でも本来の幸せの形って言ったらそうじゃなくて、やっぱり心が喜ぶことで、で人が喜ぶことをお仕事にするのがね、一番ベスト、やりたいことですよ。本当に自分がやりたい、こういうのがやりたいっていうのをね、仕事にして、それを経由して感謝して人を喜ばせるっていうのが一番ね、ベストオブベストなんで、それができたらね、本当に幸せでしょうね。だ、そこを目指していきましょうよ。大丈夫ですよ、エネルギーありますから皆さんなんていうような1週間で、全然カチンラジオっぽくなかったんだけど、ただね、まあね、面白いですよ今またはい、面白いこともやってるんでねこれはちょっとなかなか言えないですけどね、人に言えない面白いことをやってるんで、うん、僕は僕なりにそうやって楽しんでる感じ。皆さんもね、皆さんなりにね、やっぱ楽しんでいったらいいんじゃないかなと思いますけどね。まあまあまあ、今日もなんだかいいなんか面白い話なんだか、良くない話なんだかよくわかんないですけど、20分ぐらい話しちゃいましたけど、まあ、そんな感じでね、今日のカチンラジオは終わりにしたいと思います。日曜日もね、皆さん楽しい日曜日を過ごしてください。それではおやすみなさい。ではでは、またね、また来週。